かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今週もこのお二人とお話し進めていきます。B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、僕も去年出た板読みのですね、本の、台湾語版が発売になりました。
すごいすげえ。
あの板読みもグローバルなとりあえず手法として
すごい認
知されてよかったなと思います。
でももう坂本慎太郎っていう字しか読めないです。その方が何て書いてあるかちょっとよく分からない。10分
っていうところがあるんですけどね。
10分、そうですね、10分っていうところがありますね。
はい、これはせっかく持ってきたんでプレゼントコーナーに一冊追加しようと思いますので、
はい、そうですね、台湾語版で読みたいという方はぜひご応募ください。はい、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。今日大阪帰りでですね、あのお土産であの面白い恋人を持ってきたんですけど、はい、芸人が面白い恋人をお土産で持ってきたら滑るんじゃないかなと思ってすごい不安だったんですけど、
みんなめちゃくちゃ喜んでましたけど、
おいしいいただきました。お
いしいですよね。
ありがとうございます。
面白くないですよね、あれ買っていく。
どうしよう、反省してる。どうしよう。
おいしくいただきました。
ありがとうございました。さあ、そして今日はオープニングから電話がつながっています。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんです。山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山本さんはラジオ日経ではマーケットプレス木曜日のレギュラーコメンテーターとしてもおなじみ、日本株のエキスパートです。この後のゲストコーナーで今熱いテーマはこれ、その関連銘柄はこれといったお話をたっぷりしてくださる予定です。どうぞお楽しみに。さあ、この番組ラジオの放送と同時に動画も配信しています。視聴方法などは番組ホームページをご確認ください。今日の資料は番組ホームページからダウンロードできますので、どうぞ参考になさってください。そしてこの番組リスナー参加型です。皆さんからいただいたトレードに関する疑問や質問は番組内でどんどん紹介していきますので、番組ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは YouTube のコメント欄から送ってください。今日も延長戦で新コーナーがあります。最後までお聞き逃しなく。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺います。本日は日本株といえばこの人という方、改めてご紹介します。岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんです。山本さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
まずは足元の相場状況ですよね。山本さん、今日、日経平均は100円程度上昇して終えたんですけれども、今週結構荒い値動きとなりましたよね。
そうですね、はい、先週初めは、まあ、日経平均2万4000円台半ばということで、まあ、あわよくば2万5000円をつけるそうな勢いだったんですけれども、まあ、一気に今週は、まあ、アメリカの急落ありまして2万2000円台半ばということで、まあ、この間7営業日しかないということで、まあ、日経平均2万3000円抜けてからかなり早かったんですけれども、はい、まあ、下がるのもかなり早いということで、まあ、そうですね、まあ、2万5月以降のレンジ相場に逆戻りと、まあ、そういった状況になったんですけれども、さすがに本日はあの時間外の米株高かったですし、まあ、アジアも反発しているということで、日経平均もそうですね、5番に入ってプラス強めたんですけれども、まあ、そうですね、まあ、週末でなければもうちょっと上に行ったんじゃないかなという感じは見てますね。はい、
ですね。まあ、米国株の先物の戻りからすると日本株って物足りないねっていう人いたのかなと思ったんですけど、まあ、最後にちょっとキャッチアップしてくれてよかったなっていうところですかね。
そうですね、まあ、週間で見ますと日経平均ですが、1089円の下落、騰落率では 4.5% のマイナスでしたね。 22,694 円66銭で終えています。ここから先ですね、山本さん、日経平均東京市場の動きというのはどういうふうにご覧になってますか？
そうですね、やはり震源地のアメリカ株が落ち着きを取り戻すまではまだちょっと不安定な動き続くと見てますね。やはり値幅出てますので、まあ、その後は結構不安、結構ぶれやすいといった状況かと見ておりますけれども、ただ個人的にはこの 22,500 円のところ、 この節目ですけれども、まあ、52週線ですとか200日線ですとか、まあ、中長期のテクニカルの節目でもありますし、はい、まあ、このあたりはちょっと一旦止まるところかなって感じで見てますね、まあ、本日も、まあ、唯一形式これイレギュラーですけれども、まあ、22,500円下がったと、下がったところは結構買い物入って、すぐ戻すといった動きでしたので、まあ、この辺りはちょっとポイントになるかと思うんですけれども、さすがに24,000円見た後この水準ですので、ちょっと参加者意気消沈してしまうんですけれども、まあ、まだレンジ相場に戻ったと思えば、まあ、ここから仕切り直しということで、私は基本的にはちょっと強気で見てますので、はい、アメリカ株、まあ、こちらの落ち着きを待つといった状況かなって感じですね、はい。
そんな中ですね、今熱いホットトピックとしてお話しくださるのが、災害に強い国づくりを目指して国土強靭化や地方創生に注目ということで、このテーマについて今日お話しいただくということなんですが、まずはこのテーマに注目している背景から教えていただけますか。
そうですね、まあ、いわゆるインフラ関連になるんですけれども、まあ、この国土強靭化というのも政策としては、そうですね、3、4年ぐらい前からやってるんですけれども、まあ、特段目新しい、テーマではないんですが、まあ、やはり今年に入りまして、まあ、自然災害相次いでいるということで、はい、まあ、注目できるかなというのと、あと、本日、日経にも報じられてました。ましたけれども、まあ、一次補正の予算のニュース出ておりましたので、うん、まあ、こちらも分かっていたことなんですけれども、うん、まあ、まあ、この一次補正では今回の自然災害の復旧復興に使うことが、まあ、報じられてますので、はい、まあ、そういった面からも注目できるかなという感じなんですけれども、まあ、ただ日本というのは防災の備えそれなりに進んでいる世界の中では、はい、国ではあると思うんですが、うん、まあ、やはり今回、西日本豪雨ですとか、うん、北海道の地震ですとか、あと台風21号24号と、まあ、ちょっと想定を超える災害で、被害も大きくなりがちということで、はい、あと個人的に私の実家の屋根も3分の1ほど飛んでしまいまして、まあ、すぐ治ったんですけれども、まあ、それはまあどうでもいいんですけれども、改めて防災復興復旧関連に注目したいなという感じで見てますね、はい。
そんな中で具体的にはどういった銘柄が挙げられますか。
そうですね、やはり復旧復興ということで、やはり直すということで、コード番号1414の消防の建設、うん、こちらに、ちょっと注目してますね、うん。まあ、こちら非常に建設会社なんですけれども、うん、物を作らない建設会社ということで、まあ、直す専門のパイオニアですね。
耐震の技術も結構あるんですよね、は
い、
ここはね。
そうですね、うん、すごい、やはりここは技術がやはりすごいということで、オリジナルの工法を持っているということと、うん、まあ、あとグループ会社に、ね、消防のマテリアルという補修材料とか建材とか作る会社も持ってますので、はい、まあ、建設の技術とそういう何ていうんですか、化学の技術を融合した非常に高い技術力を誇る会社ということで、まあ、非常に、まあ、補修専門ですけれども、まあ、かなり注目できる銘柄じゃないかと思いますね、はい。
1414消防のホールディングスですが、今週の終値は8280円となっています。そしてもう一つ注目銘柄として7732のトプコンも挙げていただいていますが、これはどういった銘柄なんでしょうか。
そうですね、こちらはどちらかというと位置計測ですとか、あとは3次元計測ですとか、あとは GPS を使ったポジショニングですね、そちらがメインになってくる会社ということで、まあ、こちらはどちらかというと直すというよりはインフラを、建物をずっとチェックする、レーザースキャナーとかチェックしたりする会社なんですけれども、はい、まあ、今回今月の一次補正ですと、そういう復旧復興関連なんですけれども、まあ、年末の二次補正ではインフラ関連ということで、やはり日本、橋ですとかトンネルとか、あと下水道、こういった施設、老朽化進んでまして、今後10年間で築50年がかなり増えていくということで、まあ、直すのも必要なんですけれども、それをチェックする、まあ、そういった技術も必要ということで、このトプコン、非常に位置計測ではかなり世界の大手ということで、GPS ですね、GPS、まあ、GPS、まあ、GPS というのはアメリカの商品、名前なんですけれども、まあ、それ以外にロシアの何でしたっけ、グロナスですか、グロナスですとか、ヨーロッパのガリレオとか、あと日本も導きっていうのが上がってますけれども、まあ、大体、地球の周り100個ぐらいぐるぐる回ってるんですけれども、はい、まあ、それに、対応する計測器を、作ってるということで、まあ、トプコンという会社はこの インフラ以外にも農業ですとか、うんうん、あとはアイケア、目のアイケアということで、そうですね、
なかなか、
そうですね、なかなかそのセミナーとかでお客さんに説明してもトップコンっていうのはなかなか分かってもらえないんですけども、
そうですね、
目の検査であのプシュってやるやつだよっていうと、結構分かってくれると、ああいうのを作ってる会社ですよということで、
は
い、
IT 農業は非常に山さん、あれですよね、まあ、海外の投資家等々注目されていて、まあ、やっぱ精進化だし、実際そのコンバインみたいなやつも、その人で運転すると、どんな上手い人がやってもずれちゃうんですよ。
はい、
それを、だからその GPS で精度よくやると、きれいに枯れたりするんですよね。
そうですね、あれ、日本じゃそれほどまだ普及してませんけれども、結構海外は、まあ、広大な農場を、やってますんで、そういった自動化で植えたりとか、あと薬剤をまいたりとか、自動でまくとか、あとはそうですね、インフラですと、やはりその工事現場、土木工事ですよね、あれ、コンピューターでプログラムした通りに自動に、検機が動いてくれるということで、まあ、非常にすごい技術を持っている会社なんですけれども、やはり海外投資家の持ち株率結構高い会社ですので、そういうところで評価は高いんですけれども、まあ、日本ももうちょっと評価されてもいいんじゃないかなっていう会社ですよね。
7732トプコンですが、今日の終わり値、1938円となりました。そしてその他にもですね、北海道基盤の建機レンタル大手9678の金本など挙げてくださっています。山本さん、今日話しいただいたレポートなんですが、岡さんオンライン証券に口座開設した方であればどなたでもご覧いただけます。すでに口座をお持ちの方はまずログインなさってください。トップページの上の方にバナーが並んでいるんですが、注目テーマ最新レポートを読む投資情報局と書いてあるバナーがありますので、そこをクリックしていただくとレポート一覧が出てきます。ぜひご活用ください。今日のゲストは岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト山本慎一さんでした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券で株取引をしてみませんか？岡三オンライン証券なら現物も信用も売買代金20万円まで手数料が無料、つまり最大40万円まで手数料が毎日無料。始めるなら今がチャンスです。さらに株式サイトみんなの株式でネット証券取引ツールナンバーワンに選ばれた岡三ネットトレーダープレミアムが無料。詳しくは岡三オンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引手数料に自信あり、株の取引なら岡三オンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルを B コミさんに徹底的に叩き込んでいただきます。
お願いします。
ということで、まずは今週のマーケットの振り返りから改めていきましょうか。日経平均今週は大きく下げました。週間では1089円の下落、 22,694 円66銭で終えたということで、パーセントステージで言うと 4.5% 程度の下落だったということ
で、ね、下幅が日経平均1000円になるとドキッとしますよね、
う
ん、これ。
そうですね。
いや、でもまあね、その7000円の時の1000円安とは全然違うんでってみんな言ってるんですけど、
パーセンテージで考えると、うん、そうそうそうそう、ということですね、う
ん、でもなんかドキッとするし、だってでも先物だったらね、結局7000円の時だって、今だって幅は一緒だし、オプションの刻みだってまああれかだし、結局先物のティックも変わんないわけだから、
はい、
ね、だからそれはそれでまあ動いたっていうことはやっぱでかいですよね。
そうですね、うん、ただなんかそう見ると為替が思ったよりも動かなかったかなという印象ですね、
瞬
間通して、
はい、まあ、やっぱりまあ、今回金利が上がったのも、まあ、日米金利差の拡大っていうのが一つはあったと思うし、
はい、
で、まあ、結局ですね、まあ、どっちかというと円安バイアスがかかりやすい状況にあるので、うん、まあ、下値はなかなか、ね、円高のトランプさんがね、ドルは強すぎるって言ったとしても、まあ、円高になる余地っていうのはやっぱある程度限られてるのかなというところですからね、うんうん、
セクター別で見てみますとどういったことが言えますか？
そうですね、やはりディフェンシブが 高かったなと、まあ、今日ちょっと山本さんにお話しいただいた、まあ、建設セクターですかね、
はい、
まあ、非常に今、まあ、マイナスですけど、まあ、堅調ではあったのかなというところだと思いますし、
あの質問なんですけど、800円とか下がった次の時に、うん、こうセクター別で見ると、はい、一番下がってるのがパルプじゃないですか、
うん、紙パルプ
で、はい、そんな下がらなかった1位が建設じゃないですか、うんうんうん、どっちを次の日に買った方がいいと思います？大きく下がった方が、
そこは、紙パルプって最近ちょっと強かった部分もあったんで、上がりすぎるのは利食いっていう考え方もあるんですね、はいはい、だから、今週見ただけで判断というよりはもうちょっと1ヶ月ぐらいのタームを見ていくというのは結構大事かなと思うし、この番組のいいところは週間の騰落をお話ししているので、
はい、
だから非常にこれを、ね、追っていくだけでも分かりやすいし、この上位のセクターをノートにつけとけばいいんじゃないですか、あの毎週、うん、
はい、
でそうすると、うん、あこれこの前良くて今回悪かったなとかいうのも多分分かると思うので、まあ、前後関係は結構大事ですよね。
そうですね、
うん、あとは為替か、
為替
が、そうですね、為替が円安だったらどっちかというと、円安メリットがある輸出関係にするとか、
うん、
まあ、逆に円高になってたら、このですね、輸入、まあ、食料品とかね、うん、まあ、結構いいかなと思うんですけど、
はい、資料の方はホームページからダウンロードできますのでぜひ参考になさってください、
うん、
そして個別で見ていくと東証一部の騰落率で見るとまずプラスのところ気になるのはどういったところでしょうか、
うん、やはり、まあ、今週のツイッターのつぶやき見てるとね、松茸言ってたなっていう、
いや、やっぱバカ松茸ってテレビに取り上げられやすいから、うん、宣伝効果も半端じゃないですよね。
そうそうそう、ですよね、みんなね、ちょっとなんか、ね、うん、夢のキノコみたいな感じですね。
松茸安く食えりゃいいやってみんな思いますもんね、う
ん、あとはバカって聞くとなんか頭に残りますもんね、は
い、ニュースでも意外と美味しさも買ってるみたいな言い方してるから、すごいいい宣伝ですよね、
うん、この試合の中今週30% 上昇したということで、
これはね、そのバカ松茸っていうですね、うん、まあ、なんていうのか、松茸、はい、まあ、ほぼ松茸、
香りはもっといいとか、
うん、いいというで、それでもだから完全な人工栽培に成功したというニュースでしたね、これはね、は
い、もしかしたらトリュフとかもできるかもしれない、
あ、そうかもしれないですね、はい、うんうん、4025の滝価格ですが今日は大きく下げたんですが、8000円で終えています、うん、そしてドン・キホーテホールディングスですね、
そうですね、こちらはまあユニのね、うん、まあ、株式を増しておくと、うん、いう形にはなるんですけど、うん、これはアピタって、まあ、モールがありますよね、あのユニーの、うん、でそこのモールがドンキ化するんじゃないかっていう思惑みたいなところですけど、じゃあアピタはね、特に中京圏の方って、ね、非常にね、あのイメージあるんですけど、
はい、
うん、そこがドンキになったら儲かるんじゃないかと思いますよね、うん、
ドン・キホーテホールディングス7532ですが、今週の終値6880円でした。またこの後ですね、坂本さんの先週の銘柄の振り返り、そして今週の銘柄も見ていきたいと思います。マザーズ市場など新興市場に関しての詳細も延長戦でたっぷりとお届けしていきます。さあ、この番組はリスナー参加型の番組となっています。出演者への質問、投資に関するお悩み、失敗談、こんな銘柄でウハウハ自慢、保有銘柄についての相談、こんなゲストに来てほしいなど何でもご意見をお寄せください、番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタン、もしくは YouTube のコメント欄からお願いします。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、動画配信この後も続きます。パソコン画面にかぶりつきたくなるようなマーケット情報をてんこ盛りでお送りしますので、引き続きお楽しみください。